Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお待ちしてます。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。
はい
と、
うん、
え
何何
どうした。
いや今日なんか素敵なスタジオですねって
。あそうそうそう、今日は初の J-WAVE の欅坂スタジオ、ね、こんなとこあったんだねって知らなかった。
いや見たことあったけど、なんかこれ J-WAVE だったんだと思って。
これ J-WAVE ですよ、
ね、そう、はい、すごいよね、めっちゃおしゃれだよね。
これ目の前なんか
ルイ・ヴィトン、
もう P だけどこれでやってたらびっくりしちゃうね、この上で、ね、J-WAVE なのにねそうだから J-WAVE は結構いつも私も J-WAVE やってるんですって言ったら、ここのスタジオで欅坂スタジオでやってるって思われるんだけど、33階でね、あえていっぱいスタジオがあるから、ね、
初めてここ、そう
そう、すごいアイコニックな、
なんか I feel like floating。
そうだね、
すごい歩いてる方たちがたくさん下に見えるんですけど、
で生放送は下のスピーカーから一応流れてる。
ああそうなんだ、
ね、そうそうそうそう、
これイルミネーションの時最高だね、
最高だね。え、ここまた使いたいです
ね、使いたい、
うん、ここめっちゃいいね、
なんかモチベーション上がる。
あ、モチベーション上がるそうですね、この皆さんよかったです。キラキラし六本木を見渡せる、
見渡せる、そう
ルイ・ヴィトンがありますからね、
上からルイ・ヴィトンとロレックスと、
はい、レックスと
最高じゃない。
最高最高。でも場所を変えるってすごい大事だよね。
大事ね、
職場もそうだし、
最近アマテラスのオフィスが移転したんだよ。
知ってますよ。
そう、めちゃくちゃなんかね、
うん、
気が良くて、次のとこ
嘘、
みんな毎日ハッピーで頑張ってます。
うちも今そこに入るか迷って。
そうだよ、この間話してて、来てよ。
なんか12月以降って言われた。
え、なんで。
え、わかんない、なんか荷物入れるんでしょ、すごいプライベート
ちょっとまた話そう、後で全然すぐ入っていいよ。
いやでもなんかあの、そう、今回うちオフィスが今あの、まあ、細かい話言うとカフェの上に、まあ、オフィスっていうかあのアパレルのものを置いてるんだけど、リモートワークをみんな、まあ、スタッフもあのそれぞれ好きな場所で、
うん、
あの働いてほしい、まあ、その代わり例えばカフェで作業しますっていうんだったら会社に請求して OK っていうルールにしてんだけど、
うんうん、
なんかなかなかこうなんていうのかな、もっともっとアシスタントたちの成長スピードを上げたいなと思って、
うん、
でなんかまあシェアオフィスとかそれこそさ、うん、なんかイートプレイワークスとか、うん、何ウィーワークとかさ、なんかスタバでちょっと作業するだけでもモチベーションは上がるじゃん、
うんうんうんうん、
でそれだけでも上がるんだから、なんかもっとよりいい環境でできたら、まあ私からだけの影響じゃなくて、もっと、
ね、
そうかなと思って。
アマテラスいいじゃん。
そうなの、
アマテラスの女の子たちとね、多分同世代の子も多いでしょ、アシスタントの子とか
多分。そうか、そうなるの、え、全然、そうか、
めっちゃいいと思う。
いいねいいね、うん、なんかちょっとそういうお姉さんたちの背中を見るじゃないけど、うんうん、っていうのでオフィスの、まあ、うちも人数少ないから、
うんうん、
できたらなっていうのを話してたんだよ ね
入って、
うん、ちょっとそこも話したいと思いつつ、先日我々東京ヤングボス初のトークイベントを、
ね、開催しました。
本当に来てくれた皆さんありがとうございました。
楽しかったね。
楽しかった。
やっぱさ、なんか何十人だとしても目の前にするとめちゃくちゃ人数いるように見えるね。
うん、見えない。そう、あのジャムのトラフィックジャムフェスティバルっていうレイクアマテラスでも参加してもらったんだけど、うん、本当にありがとう、まあ、改めて本当にベニューが良かったよね、
うん、鎌倉で最高でした。
いや最高だったし、あのヤングボスお花もね添えてちょっと空間作って、ね、でドレスコードピンクにしてもらってね、
うんうんうんうん、
あれ良かったよね。
可愛かった、
うん、みんな可愛かった。今
後そうしよう、
ね、なんかそうトークの内容も、まあ、テーマとしては変化っていうことをね、
はい、
あの中心に話させてもらって、
うん、
迷ったんだよね、収録してあのポッドキャストで流すか
ね。そうそう、でもイベントのにわざわざ足を運んできてくださってる人たちに対してのコンテンツっていうのもあって、そうそう、うん、だしなんかよりね、なんかやっぱさ フィジカルになるとさ素が出るっていうかさ、うんうん、いい意味で皆さんも素の私たちを見てもらえたんじゃないかなって思うんだけど、それはなんかそこで止めておきたいというか、うんうん、もうイベント限定コンテンツにしようってことで、
うん、
今後もそうしていきたいなって私は思ってるけど、
うん、私もそう思った。なんかやっぱリアルとその、まあ、コロナも経てさ、うん、リアルとオフラインのこのどっちかじゃなくて共存なわけじゃん、うん、結局は、うんうん、このまあ音声配信っていうのは世界中どこでも聞けるものと、うんうん、やっぱりこう足をこうわざわざ運んでいただいてる方にしか、うん、私たちも逆にこうお礼の意味も込めてだよね、
うん、確かにね。
あと
そうだね、
あれ楽しかったね、やっぱ質問コーナーをたっぷり30分ぐらい設けて、うん、やっぱりいつもはこうメッセージいただいて、うん、ここの紙の なんていうのかな言葉の情報をもとに一方通行でもらったものをまあ一方通行で返すっていうのから、結構コミュニケーションっぽい感じで、う
ん、みんなの感情がね届くからね、
うん、
面白かった
面白かったよね。なんか一人の方がなんかお悩みを言ってきて、で私もえでも今答え言ってません自分でみたいな言ってましたかみたいなねあの感じも楽しかったよね、うん、すごい炸裂していたし、こういうイベントはまたぜひ開催したいなって。
でも一番いいなって思ったのが、うんうん、ヤングボスの視聴その聞いてくださってる人たち同士が仲良くなってたのが私一番嬉しかったし、なんかこれがすごくコミュニティ作りで一番なんだろう成功というか、うん、めちゃくちゃ良かったよねあれね。
良かったし、あのディスコード内でもうすでにコミュニティがいくつかの、うん、あるんだけど、うんうん、そこでもう前回なんかこのイベントで会ってたからこの2人で来ましたって人もいた。
すごい。
そう、あとあの朝11時スタートでイベントは夕方夜までやってたんだけど、ね、その2人でずっと夜までいた2人もいた。
本当
最高だったね、
めちゃくちゃ私隣で多分ストレッチとかしてたけ
ど、そうそうそう、だからうちらもさなんかストレッチヨガとかもあってさ、
コンテンツいっぱいあったからね、
リラックスできた本当最高なあのイベントだったなと思うので、うん、また企画しましょう、
ね
う
ん、なんかもっともっとディスコードならではのとか東京ヤングボスならではのイベント企画していきたいなってやっぱ思った。
そうだね、いろいろ見えた反面東京でやるんだったらどうやったらいいのかなとか、
ちょっとオシャンなところ貸し切っちゃったりして。
そうだよね、なんかすごい前もちょっと話したけど、私たちなんかこうコミュニティをさディスコードでやってるじゃない、まあ、その運営を、うん、チームがいてやってくれてるから、めちゃくちゃ私たち本人たちがすごいこうエンゲージしてるっていうよりかはスタッフの方が、まあ、ヤングボスのリスナーさん、まあ、結局ヤングボスが好きっていう共通点でだけで、例えばボクシングとかもすごい盛り上がって、その後ボクシングの後もあれですよね、ご飯行ったりしてんだっけ、みんなどんなってい
い出会いの場かもね、健全な
健全な
めちゃくちゃ健全な出会いの場かも
けど、なんかもっとトークイベントほどヘビーじゃないけど、もっとカジュアルに私たちもさ、そ
うそうそうそう、ファンイベント、
うん、とかディスコード内でもっとあれじゃない、なんかどうやったらなんかね、話していく、もっと話したりとかさ、
うん、
まあ、うちらのそれぞれのスタッフがアシスタントがこんな感じですって発信もしてたりもするけど、
うんうん、
なんかそういうパッと思いつかないんだけどさ、やりたいよね、
うん、
っていうふうに思ったんだけど、
はい、
なんか今日ちょっと本当、まあ前も去年ぐらいもあったと思うし、私多分秋がやっぱダメなんだけど、
うんうん、
また今そのイベント
5月もなかった、
うん、5月
は年に2回あるよね。
さあでも5月はね珍しかった、やっぱ多分あの5月は典型的な5月病だった、もう連休があって、あれはなんか目、はいはい、こう見えてたんだけど、
へ
ー、秋なんだろうな、この時期のなんかやっぱ玲子はさこう駆け抜け続ける、
うん、
バーってやってこうスピード落ちないじゃん、
うん、
で、まあ、でもだから私は倒れちゃったりとかする時もあるから気をつけてねっていう、まあ、
うん、
もうなんかベストフレンドとしてのアドバイスはそれしかできないんだけど、私の昔からの多分性格も根本の性格としてこうなんだろうな、試合のために頑張って負けました、なんかこう目標オンオフが超激しいと思う、
うんうんうん、
なんかこう常にでーってよりかはちゃんとポップアップ頑張ったら、前はねだから2週間ニューヨークバーンって言って何もしないとか、
あ
そういうのをずっとやってたの、
うん、
でもなんか大人になるとさ、
うん、
そうもいかないじゃん、ずっと働き続けなきゃいけないじゃん、
うんうん、
なんだけどこの間のイベントが、
うん、
いやなんかね、レイコがさ寝れなく、なんかすごい緊張してんだよね珍しくみたいな人だったじゃん、ね、そうそう、
うんうん、
で私はへえ、あ、なんかあんまそんなことなったことないなと思ってたんだけど、うん、私あのこないだそのトラフィックジャムフェスティバルの前日寝れなかったの、
うんうん、
まあそのワイルドアウェイク、ずっと目がずっと開いてるって感じじゃなくて、
わかるわかる、寝てるんだけど寝てないみたいな感覚でしょ。
そうそう、そうで多分ずっと夢見てて、
最悪だよねあれ。
そうで起きてえ全然寝てないんだけどみたいな、うん、なんか多分それぐらい責任、いろんなブランドさんも参加してもらってたから責任感もすごいあったし、
うん、
あの鎌倉っていう場所もあったから本当に人が来てくれるのかみたいな不安もあったし、うん、あまりこうあの普段以上に感じるストレスを感じる挑戦だった、うんうん、逆を言ったら、
うん、
大きな挑戦で、結果で言ったらすごい満足がいくものも、ライブも良かったし、もうみんなも
ライブめっちゃ良かった、ケニー君の最高だっ
た
泣いた私本当
本当、うん、いや良かったよね、
良、うん、かった、
なんかこうやりたかったことが全て形になって、
うん、
で翌日イベント翌日の朝が人生で感じたことないぐらいパーンって起きる、もうなんていうの、気持ち、あんなに気持ちいい目覚め方したことないぐらいスカーンって起きれたの。今日は何もやんなくていいんだって。いや仕事はあったんだよその日、
はいはい、
あの芸能の仕事はね、うん、だけど何もやんなくていい、うわっごめんなーってなったの、最高みたいな、あこれ私、あやばいぞやばいぞやばいぞ、むしろなんていうの、だからその
こっから落ちちゃうよ、
そうやばいやばいやばいやばいってなってって、もうそれがだから先週か、
うん、
数日前、先
週燃えついたんだ、燃え尽きた、
燃え尽きて、だからでもうほんと次に思ったのは、いや多分レイコだったらきっとよし次はもっとこうするぞ、ああするぞ、次はこうだってなるけど、うん、私一旦年内考えたくないってなった。
年内、
うん、もう何もやりたくない、
うん、
年内マジで何もやりたくない、
うん、
もうずっと、
まあまあ、ミラの何もやんないって何もやんないじゃないからね、普通にだって次の日もさテレビの仕事あってとか仕事はあるわけじゃん。
そうだね、だからこう挑戦をしないって言ったらいいのかな、何もないって言ったら、はいはいはい、目の前のじゃレギュラーの、まあね、ラジオテレビとか普段のこうアパレルの業務、うんうん、こなさなきゃいけないものってあるじゃん、うん、それはもう、はいはい、あのそれを適当にするとかでは全くなくて、それはもうちゃんと頑張るんだけど、
プラスアルファをやめるってことね、
うん、ちょっと年内は
いや、まあそうね、
プラスアルファやりたくないけど、自分の人生のスケジュール的には
それなのよ、
走り続けないと目標達成しないじゃん、
死ぬよ、ね、
結構今話してても、もう
わかる、私もそこなの、この間、うん、同じで、
レイコも、
うん、なんかやりたいこと、その人生のゴールっていうか、アマテラスってじゃあどこまでやりたいのとか、最近いろんな人に会う上でめちゃくちゃもっと聞かれるようになっちゃって、で考えるわけじゃん、で一応今までと同じことは言ってるんだけど、なんかふとした時になんかこれ全部やるって私何歳になるんだろう、
えてかいつまで続けるんだろうとか思わない、
とか、え何のためにやってるんだろうとか、
え本当に思うなんか極論私、えどうせ死ぬんだかやんなくて
って
思っちゃってんの今、え分かる、
今日の朝もなった今日の朝の私のスケジュール見てね、一瞬私のスケジュールを見てほしいんだけど、うん、今日えぐくて、
うん、
これを朝起きてこれを見て、
うん、
もう何時かわからないけど間ないのよ、
なんだったの、ちょっと読んでみてそのスケジュール表、
まあ、なんか何時から何時、朝9時からミーティングがあります、うん、外部の人が来てね、うん、外部ミーティングがある、でそこからまた違うミーティングが2つ、ミーティングだらけなんだけど、うん、その後に社内のミーティング今度あって、で今度六本木ヒルズに行ってだとか誰々とミーティングがあってみたいのがもう7件あり、ポッドキャストこれが2時間あり、でこの後イベント3件あり、
うん
みたいな、なんかもうこれを見てなんか私は何のためにこれをやるんだろうみたいなところに行き着いて、うん、タクシーの中で一人で病んでた、まあでもとは言ってやり始めたらもうスイッチ入るんだけど、
うん、
でもそのね思考になっちゃうんだよね、考えすぎると、だから考えすぎないようにはしてるけど、そのタイムラインを沿っていくと私何歳になってもその時間がないって焦りにも変わっちゃって、こんな莫大な膨大な夢を持ってこれこういうタイムラインでやってたら間に合わないから縮小していかなきゃ、
うん、
どうやったら短くできるだろうみたいになると、
うん、
休んでられないってなって、うん、結果動いてるんだよね多分私は、
うん、
だからそのうん、
なんかポテンシャルがあるからこそそのもっとこうできるっていう、ある意味多分満足してないからこそイベントもじゃあ成功でした、うん、ショーも成功でした、でも細かく見ていくともっとこうできたら次回はこうしたいなとか欲も出てきちゃって、うんうんうんうん、イコールそれってポテンシャルでもあると思うし、
そうだね、
でもそのポテンシャルと期待に応える必要は あるのかとか、
誰のためにとか、
ね、誰のためにでも自分のためでしかないんだけど、え、うんうんうん、自分のためだったらもう一旦いいかもなって思った時に、これ全然別の友達と話した時に言われたのは、うん、だから子供がだから欲しいんだよねって誰かが言ってたの、うん、子供ができたらその人のために頑張りたいとか、ね、この子を頑張って育て上げるためにその稼がなきゃとか、はいはい、なんかもっとこういう背中を見せたいってなるから、はい、自分今、いや全然ごめん、オチがね別に子供を産むとかって話は全くないんだけど、うん、あ、人間ってこういう流れでなんか次のモチベーション欲しいなとか、目的が自分以外になった時に本領発揮する人もいるわけじゃん、うん、とかなんかすごい考えるようになっちゃった。私は自分のためにこうプッシュしきれないけど、もし子供がいたらこんなところで諦めてらんねえみたいになるわけじゃん、
うん、
なんかその最後の今一押しがちょっとできなくなってきてるなーって。
ちょっとずれちゃうかもしれないけど、私多分ね、子供が生まれたらね、あの努力というか自分の満足する結果を成し遂げる前に子供を産んじゃったら、その疲れたどうしようとか今日の朝みたいなマインドになった時に、もう子供がいるんだから子供と幸せに暮らせればいいやってなって逆に諦めちゃう気がする。
あ、いろんなパターンあるよね、うんうんうん、だからその私の友達は多分モチベーションが自分よりも他人の方が背くし、なるほ
ど、ね、性格だね。
そう、性格なんだけど、なんかちょっと初めてそのなんていうのか家族とか子供を作るきっかけの
確かにな
んか理解もはぁって思ったし、
うん、なんかリアルな悩みだからオチがなさすぎるね。
でもさ、これそうなので、うーん、だから作戦変更するとかなんかそういう感じ、今レイコも言ってたみたいに、うんうんうん、あとどうやったらショートカットできるかみたいなのも、
そう、私はその思考は結構今年やってるかも、ビジネス的にね。
うんうんうん、
うん、
どんな感じで。
これちょっと前話したかもしれないんだけど、社内をどんどんどんどん大きくするっていうよりも、私がこれちょっと経営的な話になっちゃうんだけど、27歳8歳っていう段階でやっぱ経験者の30代40代を雇うのってちょっとハードルが高かったりもするから、なんか特にアパレルっていう事業だからなおさらなんだけど、うん、社内を大きくするっていうよりもパートナー会社を組んで、いろんなところと、
うんうんうん、
あのいろんな事業の上でのいろんな大きな会社とかパートナー会社とか経験者がたくさんいる会社とパートナーシップを組むことで、まあ、お給料もリスクがないわけじゃん、
うん、
だし
業務として委託してるからね。
そうそう、そのそういう体制を私が若いうちは取ろうってなってからめちゃくちゃ肩の荷降りて。
めっちゃわかる。でも
こんなに仕事できるっていうか、こんな早いんだっていう。
めっちゃわかる、うん、めっちゃわかる。でもそれはさ、それはさ、アマテラスジャム全然業態は違うけど結構それだったのよ、この1だからそう思っちゃってたと思う。多分1年ぐらいもうできる人に振り始めちゃったから、あんまり頑張んなくてもなんていうのかな、
でもそれでいいんだと思う。なんか社長ってそうだと思う。それを考えて、それを形にして、それを考える力とそれを形にする力があるかないかも社長でもできる人できない人いるし、
うん、
なんかそれそういうのを考えて、じゃあこうしようってやってることで自分が楽になったら、
そう今なんかね楽になり、
それだって毎日寝てるわけじゃないじゃん。それで
そうなんだよね、それは間違いない。
だからいいんだよ。
けどでもなんかそこかな、毎日寝てるわけじゃないんだけど寝たい、でもそんなことできないでもここんなことやりたい、なんかね、そうね、だから今もうあの尽きないようにして、芸能の仕事はスケジュールは NG 出さないんでちゃんと頑張ろうと思ってるし、なんかもう一個なんか悩みがあって、うん、20代のうちにもっと今しか達成できない なんていうのか挑戦をしようって思ってて、思い始めたのね、うんうん、なんかその何歳でもできる挑戦と今しかできない挑戦っていうのはあると思うの。
あるね。
で、この間イベントやった時も、これ超ぶっちゃけるけど、このイベント最高だし、目的はね、いや、こんな年1年2とかで続けたいの、あのフェスは。で、今回アマテラスはじめ同世代の子たちがやってるブランドさんに出展してもらって、マジでこの若いエネルギーとかパワーじゃないとできないなと思ったと、どんと同時に、
うん、
でもこれ30、40になってもできるなって思っちゃったんだよね、あのイベントって、
うん、
そのじゃない、
うんうんうん、
言いたいことわかる、なんかあの特にそのイベントを開催っていうアイデアとかコンセプト自体も特にその最新ではないから、
うん、
あのなんて時が長い時代が過ぎてもやっていけること、うん、だからあれ今ここにエネルギーめっちゃ割いたけど、
うん、
なんか あれこれじゃなかった、あやってめっちゃ良かったんだけど、
うん、
お今しかできないことは何なんだろうと思った時に、今結構芸能かもって、
う
ん、
確かにね、
今思い始めてて、だからこの間パパとも話しててどうすんのみたいな、
うん、
今なんかある意味中途半端になってんじゃないって、なんかその芸能ももっと芸能だけだったら、まあ、芸能ってさでも暇っちゃ暇なの、よくモデルの友達話すんだけど、朝の4時集合で撮影は10時に終わるし、特に私の場合は例えば生放送とかが多いから押し巻きがほとんどないんだよね、
うんうん、
だからオンタイムで終わるのよ、その例えば収録だと押したりとかする場合もあるけどさ、うん、とかだと結構暇、芸能だけだと
確かに
あの、うん、なんだよね。もちろん皆さん違うと思うし、例えば、うん、何俳優業やとかになったら全然違うと思うけど、
うん、まあ、お稽古とかが問わないっちゃ問わないものやってるしね。
そうだけど、だから、まあ、ビジネスも今同時にできてるっていう状況なんだけど、でももし本当に私ジャムがなかったらこの空き時間何してたんだろうって思うの。って想像した時に多分ぼーっとはしてなくて、例えばレッスン行ったりとか、ネットフリックスの映画とか全く今見てないけど、そういう最新のコンテンツ見たり、もしくはもっと古いいいもの見たりとか、
うん、
映画館に毎週行ったり、
勉強としてね、
そう舞台見に行ったり、あとはコメンテーターとしての仕事で、まあ取材もさ今年全然行けてないからもっと現場に行ったりとか、
うん、
なんかそういうことができてる、なんだろうな、もうちょっとその芸能の仕事に対する努力が、うん、今もやってる 120% のつもりなんだけど、じゃなくて 200% とかできたんじゃないかなっていう、今後悔に若干入ろうとしちゃってたるのね、
うん、
だから今ある意味会社が安定してきてるから、ここはアシスタントちゃんたちもすごい頑張って育ってきてるし、それぞれのインディペンデントの案件とかも増えてきてるから、会社は会社で一旦ちょっとな挑戦じゃなくって、ここから来年1年とか、まあ、今年もそう、年内はちょっと芸能にフォーカスしたいなって、
うん、
まあ、本当はもっとラジオとかもずっと聞いてたいんだけど、
うんうん、
その時間なんかだからこう聞いてるけどパイを増やしたい、その自分の空き時間に当てる、うん、そうって思った。もっとなんかボクシングとかさ、ピラティスとかそういうのも今もうかろうじてこう週1行けてるか行けてないかなんだけど、本当だったら表に出る仕事だからもう毎日行った方がいいぐらいじゃん。
そうだね、
なんかそれができてないなとか、はいはい、そっちの反省を今すごいし始めてるんだ、
うん、
そうそうね。でもなんか挑戦したけど、あ間に合うのかなとか、26であと丸5年4年しかないけど、うん、本当の挑戦かもって今思ってる、うん、それも怖いけど、そう、
まあ、悩みは尽きないよね。
尽きない。
でもちゃんとそれで自分の中でじゃあこうしてみようってすぐになってるから、
悩むのが嫌いだからね、
うん、でも
辛いじゃんだって、
う
ん、
でもそれができない人の方が多いんじゃない。悩み続けてどうしようで何もしないみたいのが多分結構普通というか多いパターンだと思うから、
うん、
なんか自分に勝ってるんじゃないかなと思います。
本当にありがとうございます。
いいと思う。一回それで変えて、うん、またそれできっと会社の体制というか会社でまた悩みは増えるだろうけど、う
ん、でもエンドレスだよね、
うん、だからそう、なんか
でも何のために生きてでね何のために生きてるんだろうって思う。それはなんかそのなんかこう死にたいとかそういう話じゃないんだけどすごく難しいじゃん。でそうやって思うたびテレビでね、生きててよかったってあるじゃないですか岡崎体育さんだっけ、違う、誰の歌あれ、フラワーカンパニーなんだ、岡崎体育だと思ってた。カバーして、あそうカバーで岡崎体育さんが歌ってるんだけど、うん、あれ聞くたびに、あもうほんとそうなんって思うオチにしてるとりあえず生きてればいいんだ、
って
なんで生きてるんだろうってもう人間考え始めたらもう終わり、
うん、
そんなのない。理由は
なんかプラスの感情とマイナスの感情ってこれどっかでいつも聞くんだけど、うんうん、絶対人間って平等に感じるんだって。これ聞いたことない？
え、ないないないない。
なんか嫌だとか悲しいとかと嬉しい、うん、楽しいとかのそのポジティブな気持ちとマイナスな気持ちとか、大変って思うことと幸せって思う比率って、その深さは人それぞれのキャパによって変わるらしいんだけど、
うんうん、
でも思うその比率って同じなんだって。だから不幸不幸不幸って思ってる人いるけど、 実はその分小さなところに幸せを感じてる時だってあったし、
目を向けられてないよっていうこと
をする、そうそうそう、幸せな部分に目を向けてなかったり、それを忘れちゃってて、今その大変な時期かもしれないけど、うん、あんだけ幸せだった時は覚えてるとか、
うんうん、
これからそれが待ってるかもしれないし、
う
ん、みたいのよく聞くの私、うん、結構いろんな経営者さんのなんか本とかでもそうだし、そういう思想を持ってる人結構いて、だから大変って思った時に落ちちゃう人がほとんどだけど、でもそれを乗り越えることで絶対に、まあ、ちょっとさ、
そう思うそう思う、
ちょっとなんか何あれよくあるような話かもしれないけど、でも本当にそうだから、そういうことをみんな言うわけで、
てかマイナスが多いほど、てかマイナスと同じ分プラスもあるはずっていうのは信じてるはず、信じてる、
うん、
多分、
うんうんうん、
でもそこに目を向けられるかどうかが多分本人の、 それはもうあなた次第じゃない、
そうだ、ね、
見ないと自分のためにって感じだよね、うん、ポジティブな状況を、うん、だしなんか誰も生きててよかったねって言ってくれないじゃん、
うん、そうだね、
だから自分で自分のことを褒めないといけないなって、その CM 流れるたびにマジで思う、
うん、
まあよかったってなんかもうケロンって自分がさせてあげないと、
うんうんうん、
あなたのおかげでこんないいことがあったって多分誰も言ってくれないから、
うん、
じゃあ誰って自分しかないじゃん、
うん、
よくやってよく頑張ってよく生きてる、じゃあもうちょっと頑張ろうみたいな、
うん、
なんかそんな気がした、あれはもうなんかいい歌だね、
うん、聞いてみる、聞いたことない、
音楽すごい、やっぱでやっぱエンタメってすごいなって私は思った、やっぱだから芸能も頑張りたい、
人の心を動かせるもんね、
一瞬のあの CM の30秒でこのマインドを変えられるのってやっぱ音楽とかこのエンタメのパワーだと思う、
うん
う
ん、
一瞬でこれ最強だと思う、で自分はこの業界にいるんだったらもっともっとそうやってなんだろう思わせられるチャンスがあるわけ、アパレルもそうだと思うんだけど、ね、うん、発信のあの力があるわけだから、うん、なんかそういうでもエンタメでおしゃれに伝えたいなっていうのは思った、
うん、
生きててよかったって
このエピソードそれで終わらせれば
いや本当にねケロンとね生きていかないとケロッと、そしてなんとここでお知らせです、来週のエピソード10月30日配信分で、初のポッドキャストコラボを行います、
これはこれはすごいゲストです、
すごいですよ、発表しましょうか、
はい、
セルフ
アダルトークの2人です、
イエーイ、
これ私たちが結構ポッドキャスト始めた頃から聞いてたし、
うん、
なんか面白いねっていうのでちょっと見てたんだよね、うん、
あと私たちには絶対にできないトーク内容とか
トークの仕方
とか、トークの仕方とかね、だからちょっと私、うんうん、会えるのが楽しすぎてちょっと、うん
ね、ドキドキするよね、
ドキドキする、
なんか想像の中でこういう子たちなんだろうなみたいな、うんうんうん、その人物ペルソナ像はあるけど、
はいはい、
どうでしょう、
ドキドキするね、ということで来週エピソード10月30日配信分です、アダルトークになるのかな内容はねぜひお楽しみいただければと思います、はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます、スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます、ご意見ご感想も募集中、ハッシュタグは東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンもお忘れなく、 Alright, thank you all for listening, that was Mila and
Rachel,
bye, bye.